岩手医科大学命から、今週のテーマは難聴と補聴についてということで、耳のお話になります。お話をいただくのは耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座講師の亀井正代先生です。ドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
亀井先生はこの命からを聞いてくださっているようで、はい、
なんかね、ヘビーリスナーのという嬉しいことにね、
あの同じ大学の職員さん同士でもお目にかかる機会とかそんなに、
なかなかあのやっぱ科が違うとですね、ないんですけど、先生のでもお名前は何度か、その院内のいろんなその当番でこうね、その救急のその電話を持つ当番でその日誌書かなきゃいけないんですけど、日誌の上で交換日記のようなことはして今日ついに巡り合いましたね。
亀井先生がぜひ西川先生と一緒に、
いや本当ご指名いただきましてありがとう。準レギュラー、準レギュラーの西川
さて今日のテーマ難聴と補聴についてということで、まずお話をいただく前に、西、難聴って無縁ですか？
いや、それがですね、私もですね、ちょっとまあ今から何年か、まあ、前になるんですけども、ある日突然ちょっと右の耳がですね、なんかちょっと聞こえが悪いぞというふうに自覚して、なんかこういつも以上にその妻の声が聞こえにくいなと、これこう心理的なものかなとかっていろんなことを考えたんですけどまあ電話をかけて右の耳で電話をこうね、こう聞いてたらほとんど聞こえてないってことが分かって、それでまあちょっと耳鼻科をね、その内丸メディカルセンターの耳鼻科受診しまして見てもらって、まあ、間もなく良くなったので良かったんですけど、そういうまあ突発性難聴っていうね、そういう病気にかかったことがありましたね。
亀井先生、今のお話を聞いていると、どういう原因とか、
ストレスとかもあると思うんですけど、あの突発性難聴もあるので、であとメニエールっていうのもあるし、まあ、急性肝音難聴ってこう一つで言うと思うんですけど、で早く来ていただいて治療すると治るものもあるし、で突発性難聴だと治る人と少し治る人と全く治らない人と、
なるほど、
いらっしゃるし、治らないものとかの中には、まあ、治るものの中にもありますけど、それこそ脳外科の聴神経腫瘍っていうのも隠れてたりするので、
だからいろんなこと考えちゃいましたね。
そうなんです、だからまあ来ていただいて治療して検査したりしながら経過見ていくっていう感じです。だから治る病気でよかった
な。いや、幸いにして今のところは何もないんですけど、なんかさっき佳代子さんがストレスっていうと食べ過ぎとかとか、なんか私のことなんか言ってましたけどそれはね、胃にはストレスをかけたかもしれないけど心を食べ過ぎは、心はねストレスじゃないんじゃないかなっていう、
夫婦喧嘩とか、
夫婦喧嘩とかね、いやそんなことは、まあいつもまあ怒られっぱなしですので喧嘩にもならないっていう。
ちなみにあの日誌はどうやって、どんなお薬で、
いや僕はその少しその腫れを抑えるような、そういうまあお薬を使わせてもらって、でまあだんだん音が聞こえるようになってきて、でまあ1週間くらいでだいたい良くなったかなっていう感じだったんですけどね。
治る人は本当にいいと思います。あの循環良くする薬だったりとか、ストレスで循環が悪くなってむくむので、利尿剤だったりとか循環改善剤を飲んでいただいて治ったんだと思います。
その通りです、
難聴かなみたいな、聞こえにくくなってきたなっていうのは、こう先生、まあ日常生活の中でテレビを見ていたりとか感じることはあると思うんですが、どういう感じになったらもう受診っていうレベルなんでしょう
ね。何とも言えないんですけど、難聴って一言言っても耳垢詰まって聞こえない人もいるので、3日前から聞こえないって言って耳見たら耳垢がっちりだった人もいらっしゃって、取ったら治って何もしないで帰る方もいるし、でちょっと取りきれないから柔らかくしてまた取りましょうねって人もいるし、まあ中耳炎の方もいるし、様々なので、やっぱり耳鼻科に来て、あの治ったらラッキーです、申し訳ないけど、で治らないよって、ちょっとずつ来てて治らないよってなった場合にどうしましょうって話だと思うんですけど、だからまあ、お家で見てて あのテレビの音すごい高いから難聴じゃないかもしれないけど難聴のこともあるわけなので、やっぱり耳鼻科で見てもらった方がいいと思います。あのどこの盛岡市内とか、まあ、県内でも耳鼻科って出してるところはちゃんと聴力検査もできるし、あのちゃんと耳垢あればちゃんと取りますので、全て専門医の先生が介入してますから、からそうしていただくのがいいかなと思ってました。
結構患者さんの数は多いんですか、その先生のところ受診されてくる。
内丸メディカルセンターに飛び込みもいるんですけど、やっぱり紹介が多いですよね、やっぱり。だからあの多分一般の開業医さんだとやっぱり聞こえないなって、でいつ行こういつ行こうって言われながらこう娘さんに連れてきてもらうおじいちゃんおばあちゃんとかもいらっしゃるし、
なるほど、
様々ですけど。
イメージとしてはどちらの耳鼻科も混んでるっていう、
そうですね、そうですね。でもなんかあの本当に急に聞こえなくなったのは、きちっと早めに行った方がいいですけど、どうしようってこう悩みながらいる方もいると思うんですけど、だからいい時期に、まあ冬だと転んじゃ大変だな、春になってからとか言うと春に混むんですよ。
なるほど
花粉症もあるからですかね。
そうか、
うん、だからまああのいい時期に来ていただいて、多分真夏と真冬は耳鼻科って空いて、まあ、どこの病院もそうですけど、空いてるので、そういう時期に来てもらうのがいいんだろうなと思ってました。
夏と冬、
そうですね、どうでしょう。
皆さん夏と冬ですよ。
そこが混んでもまた大変ですよね。季節に関係なくね、
調子悪いのはあるからね。
でもずっと聞こえないって言ってても、本当に水のたまる中耳炎で浸性中耳炎の人もいて、中の水取ると聞こえるからはい終わりって方もいらっしゃるし、
まずは一回ちょっと専門医に見てもらうっていうね、
見てもらうのがいいかと思います。
まずあの地元のね、近くの専門医に見てもらってっていうことで、どうしても大きな治療や検査が必要となるとメディカルセンターに
来ると思います
し、まあね、一歩いただければということなわけですよね。で実際じゃあどんな検査っていうのが、
どういう検査、
はい、先生のところに来たらどんな検査、
はい、検査、とりあえず鼓膜を見るんです、はいはい、最初はすいません、
見られました、見られました
、まあ、水たま
っ恥ずかしいと思いながら、
いやいや、で耳垢取って治る人、
ちょっと恥ずかしい、同級生だったんですよ、見てくれたら、ね、僕も同級生だったんですけど、同級生にその、ね、何年も経っていきなり鼓膜見られるとはと思いながら、ちょっと感慨深いものを感じながら鼓膜を見てました。
いいと思います、耳垢って取って治ったらそれでもう検査はなかったわけなので、
耳垢だよというオチかなというふうな自分の中でもちょっと思ったんですけど、それは大丈夫だ、
大丈夫で、だからとりあえず
大丈夫というか、
で中耳炎とかなければ、あ、中耳炎もあってもかもしれないんですけど、聞こえの検査をして、聞こえの程度がどのくらいなのかっていう検査をします、で、あとは難聴の原因って何なのかなっていうのがあるので、例えば中耳炎があって水が溜まっててとかって、鼓膜が濁ってて奥の水が見えない場合はやっぱり鼓膜の動きの検査をしたり、で、あとちょっとこう引っ込んでたりして手術で治るものじゃないかってなると CT だったりとか、先ほども言ったけど右と左とあんまり差があったらば聴神経腫瘍とかも考えなきゃないので MRI の検査とか、
必要に応じた画像検査も
そうですね、
していくんですね。
あとはこうどんどん悪くなってく人がいますって紹介を受けると、いやどうしてだろうねって話になるので、あの経過見ながら、遺伝子の検査とかは今遺伝性難聴も結構いるので、そういう検査もどうしますって、あの今遺伝子検査できるようになってきて、例えば遺伝子のここが良くないよって言うと、音聞くと細胞のここが悪いからと、カリウムポンプが悪いとかいろいろなところが悪いっていうのが決まってくるので、そうするとそれに合わせたお薬を開発してる先生方がいるわけですよ。だからいずれ遺伝子検査するとそこの難聴に応じたお薬ができてくると思ってるので、あの今はないけど、いずれのこと考えて遺伝子検査とかしておいた方がいいこともありますよってお話はします。
なるほど。その検査は内丸メディカルの耳鼻科で、
耳鼻科っていうか遺伝科にお願いする感じになります。
内丸メディカルの方に来ていただければ、
やっぱり遺伝子っていうとみんな一歩引くので、
はいはいはい、確かにね、大元の気が感じがしますね。
そうなんです。だから遺伝科の先生がちゃんと話すると分かっていただくことが多いので、
血液ですか、
血液検査でなんか分かるので今は、はい、まあ、でも全部ではないですけど、
大元っていうネタは捉えないで、だからいろいろとね、自分のその病気の原因のその、 その仕組みをね、こう遺伝子レベルで分かっておけば、それに対するこう手立てというか対抗策もできるというような考え方なわけですよね。
そうですね、今できなくてもおいおいできてくると思うので、だからそういうお話をすることもあります。
なるほどね。
でなんか原因分かって治せれば、例えば中耳炎で手術すれば治るよとか、鼓膜に穴が開いてるから穴塞ぐと聞こえるよねとか、奥の骨がちょっと固まってるからそこを動くようにすると聞こえるよねとか、そういうのは手術になるので、内丸メディカルセンターだと手術が必要であればそちらに行くし、
なるほど、
そんな感じです。
でも手術ができるよとわからないで、もうそのまま補聴器ですぐダイレクトに
行く人もいるんですよ。
ですよね。
そうなんです。買ってからね、そういう風に来る人もいます。
あ、そう
悲しいかな悲しいかなって言っちゃいけないですね。でもあの困ってるのがね、多分先なので、仕事で困るから買いましたって、でその後でなんか余裕があったから来たら、実は手術で治るんだねっていう人たちも、いないわけではないので。
なるほどね。
なるほど。
だからすぐ補聴器ってこう考えなくてもいいものもあります。はい。
ちょっとあの検査診断の話の前に戻ってしまうのかもしれないんですけど、あのよく診察をするときに、耳の検査をするときにこう特定の音が聞こえなかったり、例えば低い音だったり高い音だったり、あとこう聞き取れない言葉があったりとか、そういうことってその何でしょう、廊下の中にも、
廊下の中
にも、廊下現象みたいな中にも、
あのただあの聞こえの検査する人は、実は内丸メディカルセンターの聞こえの検査する方はすごいプロフェッショナルなので上手です、だからあの本当になんていうのかな、あの聞こえてても押さないとかいう人とかもいたりするんですけど、そこもある程度分かって何種類かあの聞こえの検査をするので、でどうしても分かんない人は脳波の検査。
確かに僕はあのその聴力検査を受けるときにこう手にこうボタン持って聞こえたら押すみたいなやつをこうプロフェッショナルの目で見られながら。
そうなんですよ。ね、キランって感じですよね。
キランっていう感じで。
すごいねプロの人たちなので、だからあのすごい上手いですね。だからこうちょっとこう特殊な聴力型も上手に。出してくるし、でなんか一種類じゃ難しいからこの検査どうですかってあの検査の人たちも言ってくれるし、でじゃあこれ組み合わせましょうみたいな感じで、だから聴力検査って言っても音聞こえたら押すっていう検査だけじゃなくて、詳しい聞こえの検査が実は何種類かありまして、
なんかその悪いってこと、まず聞こえなかった時のそのまあでもかろうじて聞こえる音とかもあるわけですよ。で良くなってくるとその聞こえる音の数が種類が増えてくるんで。今回たくさん検査されてるって感じがしたんで要は聞こえてないだけだったんだよ ね、それは、まあでも非常にこうプロフェッショナルな目で、やられましたね。
おじいちゃんからよくあの、お前の声だけ聞こえないって言われることがあるんですよね。
それはおじいちゃんとの関係性はどうですか。
なんかあの聞くガミガミうるさいな。でも聞く気持ちがないと確かに聞こえないんだけど、もしかしたらばこう内耳って音を聞くセンサーの部分が弱いとちょっと大きい音だと響いちゃうので、なんか聞き取りにくいとかそういう症状がある方もいるので、
声の高さによってこう、だからうるさく聞こえて聞き取りにくくなることもあるわけですね。
あとはこうあのはっきりお話しする方だとちょっと周りうるさくてもいいかなって声かけちゃうと、あの分かんない人もいるし、だから静かなところでちょうどいい声でちょうどいい速さで言ってもらうと聞き取れるのにっていうのはたくさんあると思うので。
なるほど、
あのだから例えば難聴のおじいちゃんおばあちゃんが来たとしても、補聴器っていう選択肢をするのか、治せないから補聴器だねっていう選択肢もあるし、いやいやそばでおじいちゃんって肩叩いてもらって、ご飯だよって言われた方が幸せだっていう人もいるわけですよね。あだから遠くからご飯補聴器かけててご飯だよって叫ばれるより、近くでおじいちゃんご飯だよ一緒に行こうって言われた方が幸せなので、どっちがいいのかなってこう選択してもらう方が私は好きです。だって 違うこと言ったらいけないですね。
じゃあお前の声だけ聞こえないと言われるかよこさんの家はどうすればいいんですか。
あのそこでニコッと笑って、
笑って、
そしてニコッと笑って、まずあの話すときにトントンと声をかけて、こっち向いていただいて、でちょうどいい声でお話しするとうまくいくかもしれない。
ハードルは結構上がってますか。
上がりましたね。
なんかあの
ボリューム上げればいいだけじゃなかったんですね。
あとはなんか身内の方だとあのうまくいかないことが多いので、うん、例えばあのなんだろう、お嫁さんとかの方の声が聞きやすいとかいうのはあるらしいです。
なるほどね。
早口でなんか昔のイメージでお父さんお母さんは言ったと言っちゃうので、そこがちょっと違うとこだと思います。
そうかそうか。ということは結論化するとかよこさんは嫌われている。
そんなことはない。
あ、そういうことじゃないですね。
違う解釈します。
違う解釈します。
失礼いたしました。耳がきっとまんまって気づいてるんですよ。
曲がった解釈だ
った。失礼いたしました。
ぐさっともう刺さってまあでもあの難聴ということで聞こえの検査もだけれども手術できるものはできる、いろいろな対応薬もあって、であの補聴器という選択もまあ今日のテーマの一つですけどありますよという、ここからその扉を開けていきたいと思います。
補聴器の扉、は
い、ここであのいいお時間になりましたんで亀井先生また来週お付き合いいただきたいと思います。補聴器の話に迫っていきたいと思います。
しっかり聞きましょう皆さん。
はい、あの、うん、前回
すみません同じ曲なので斉藤先生の、
はい、リクエストしたけど
かからなかった
ショック
を受けて、それを亀井先生が優しくリクエストして
どうでしょうって。
いいじゃないですか。
どうでしょうか。
リクエストで耳鼻科盛り上がってた。
そうなんです。
いいな。
あの私もあの BTS のダイナマイトにしようかなっていう話をしてたんですけど、斉藤先生がかからなかったっていうと私だけかかったと良くないですよね。
なんという子な。
あの前回あのうちの斉藤先生がこれに出た時に音楽が流れなかった、曲が流れなかったのがとても残念がってたので、その桃色クローバー Z の怪盗少女でお願いします。